今朝皆さんと続けて見ていきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちは今回と次回2回にわたってタイトルにもあるように脱ぎ捨てるべき古い人について、特に5節から11節のところを通して考えてみたいと思います。でもその内容に入っていく前に、まずはいつものように御言葉をお読みします。前回の流れを思い出すために1節から11節を今一度読みますので、それぞれよく見てください。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。さて、先週一緒に学んだことを改めて思い返してみてください。私たちは先週、新しくされたものの新たな生き方というものについて考えました。十分なキリストによって救われて、十分なキリストによって新しくされて、その十分なキリストと共に歩んでいくその生き方がどんなものなのか、特にその責任と希望というものについてパウロの言葉から学んだわけです。どんな責任だったか覚えているでしょうか。新しくされたものは上にあるものを、天におられるイエス・キリストを日々求め続けていこうとする、そんなものでした。自分自身の歩みが自分の考えや思いに支配され続けるのでも、一時的で消えてしまうようなこの世のことにとらわれ続けるのでもなくて、ますますキリストの考えや知恵というものに支配されていくことをいつも追い求めていくわけです。すべてを支配されている偉大なキリストの姿に思いを止めて、いつか必ずお会いするその日が来るのを楽しみにしながら、その日が来るまではキリストが清くあられるように自分を清くしようと、そう忠実に歩んでいくわけです。それこそがキリストによって新しくされたものがみんな持っている大切な責任でした。でも私たちがこの責任を考えるときに、私たちは同時にその歩みというものが私たちにとって容易ではないということも私たちはよく知っています。主に喜ばれるものとして成長していきたい、変わっていきたいとそう願っていても、数多くの試練や戦いというものがそこには待ち受けていたりするわけです。また何よりも私たち自身が直面する最大の問題がありました。何か、それは罪との戦いでした。御言葉は確かに教えています。救われた者はみんな今はもう罪の奴隷から解放されましたって。 かつて罪を愛していて、それに支配されていたものは、ただ恵みによって、キリストを信じる信仰によって、新しくされましたって。罪を憎んで、神様の敵として歩んでいたそのものは、今はもう神様を心から喜ばせたいとそう願うものへと作り変えられたわけです。それはもう救いにおいて全て起こったことでした。でも残念ながら、これは何も罪との戦いが一切なくなるということを意味するものではありませんでした。私たちがこの地上にある限り、罪とのさまざまな葛藤を私たちは経験し、それによって苦しめられ、それに敗北することだって多々味わうわけです。この戦いには例外はありません。思い返してみれば、あのパウルですら同じことを経験していました。彼自身も自分自身の持っていたその苦しみであったり難しさというものを、ローマ書の中で例えばはっきりと示していたりしたわけです。覚えてます？彼は言ってました。私は自分でしたいと思うその善を行わないで、かえってしたくない悪を行ってますって。もし私が自分でしてしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪ですって。そうやってパウロはローマの7章の19節から20節のところで、自分自身のその苦しみを素直に明かししてくれていたわけです。新しくされたものとして、キリストに似たものへと、そうやって成長していきたいと忠実に歩んでいけば歩んでいくほど、そこには罪や誘惑との戦いが待っています。それを私たちは経験するわけです。そしてそれに何度も負けてしまえば、次第に自分のうちに罪悪感というものが増し加わって、喜びや平安というものも失われていったりすることもあったりします。そんな経験をしたことは皆さん一人一人今までにあるでしょう。罪との戦いは難しいって。一体私たちは、じゃあそのような罪との戦いに対してどのようにして新しくされたものとして向き合うべきなんでしょうか。どのようにしてそんな罪に対して応答するべきなんでしょうか。どうすれば私たちはそういった罪に対して勝利し続けることができるんでしょう。感謝なことに御言葉はその答えをはっきりと教えてくれていました。パウロは今から私たちが見ようとしているこのコロサイの3章、特に5節から11節、この5節から11節のところを通して、特に新しくされた者たちが罪に対して取るべき応答を大きく2つ挙げてくれていました。新しくされた者たちが罪に対して取るべき2つの応答、それがこの5節から11節のところに見て取ることができました。一体それらは皆さんどんな応答でしょう。これ皆さん、私たち皆に関わることです。信仰者として生きていくのであれば、この応答を私たちのうちに果たしてみることができるでしょうか。今日は最初の一つ目の応答を見ていきます。来週は残ったもう一つの応答を見ていきたいと思います。この御言葉を通して、皆さん私たちがますます罪に勝利して、キリストにあって変えられたものとして、新しくされたものとして喜んで、そしてキリストのために生きていく、その励ましと助けになることを心から祈っています。では早速ですけれども、罪に対する一つ目の応答をまず見てみましょう。罪に対する一つ目の応答ですけれども、それは自分自身の罪を殺してしまうということです。一つ目は自分自身の罪を殺してしまうということです。新しくされたものは自分自身のうちにある罪をそのままにしておくのではなくて、完全に取り除こうとするわけです。五節をよく見てください。このように書かれていました。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですって。 まず皆さんならすぐに気づかれたでしょう。この箇所もですからという大切な言葉、接続詞で始まっていました。ですからと始まったら皆さんどこに注目するでしょう。私たちは前を見るわけです。つまりパウロはこれまでの流れを踏まえて、特に先週学んだ1節から4節の内容を踏まえて、ここで信仰者たちに語ってたわけです。兄弟姉妹の皆さんって、前に見たようにあなた方はもうすでにキリストと共によみがえらされて新しいものとされましたって、あなた方の命は神様のうちに隠されていて、将来キリストと共に栄光に預かる、そんな揺るがぬ希望を今持っていますって。今はもうこの世じゃなくて天に国籍を置くものへと変えられましたって。それなら天にあるものを熱心に求めていきなさいって、新しくされたものとして、新しくされたものにふさわしくない、そのかつての古い性質を、罪を殺してしまいなさいって。パウロは皆さんはっきりとここで殺してしまいなさい、そう口にしてました。一つの提案として彼がここで挙げていたのでも、単なる助言の一つとしてここで口にしていたのでもありません。そのことをしなさいと彼は強く命じていました。でも一体殺してしまいなさいというこの厳しい言葉は一体何を意味しているんでしょう。この言葉ですけれども、これにはもともと何かの息の根を止めるとか、この言葉にはもともと何かの息の根を止めるとか、何かの活動を完全にやめさせる、止めるといった意味が含まれています。何かの息の根を止めてしまうわけです。何かの活動を完全にやめさせるわけです。止めてしまうわけです。文字通り何かを死なせるわけです。カーティス・ボーンという仲介者もこんなふうに説明しています。レジュメに記しましたけれども、この言葉は単に邪悪な行いや態度を抑えたり制御するだけではないことを示唆しています。私たちはそれらを一掃し、古い生き方を完全に断とうとするのですって。皆さん、パウロが求めていたことは明白でした。彼は新しくされたその信仰者一人一人が新たなその歩みにそぐわない、新たな歩みにふさわしくない、その古い自分を、罪を、その息の根を完全に止めてしまうようにと、そう求めていたわけです。止めてしまいなさいって、立ってしまいなさいって、脱ぎ捨ててしまいなさいって。確かにかつて私たちはみんな例外なく自分自身を中心とするものとして歩んでました。自分の思いや自分の考えだけじゃなく、私たちの目も口や手といって、そういった地上の体のいろいろな部分を用いて、私たちは罪を犯して神様に逆らい続けていたわけです。そのような歩みこそまさに以前の古いものとしての生き方でした。でもキリストにあって私たちは変えられました。新しいものとされたわけです。救われたものは自分ではなくてキリストを中心とするものへと神様によって作り変えられました。罪の支配に身を委ねるものとしてもう歩んでいく必要はなければ、歩んでいくことはできません。だからこそそのキリストの前に喜ばれない自分があるのであれば、神様の助けによってどんな罪であろうとそれを取り除いていこうとするわけです。新しくされたものは自分に対して日々死んで、そして何よりも愛しているそのキリストに倣って、 そのキリストに従順に従っていくものとして生きていこうとするわけです。パウロはこうも言ってました。ローマの8章の13節のところに、ローマの8の13節に、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。また思い返してみれば、イエス様もまさにそのことをご自身の弟子たちに求めてました。ルカの9章の23節を見てみると、ルカの9の23でこう言ってました。誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私について来なさいって。キリストの弟子にイエス様が求めていたこと、それは自分自身に対して日々死ぬことでした。ちょっとここで考えてみてください。果たして私たちは自分自身の罪に対して普段どんな考えを持ってるでしょう。私たちは日々の生活の中にあって、御言葉を読んで祈ったりして神様のために生きていこうとします。そうやって生きていこうとする中にあって、私たちは神様の前に喜ばれな思いであったり考えであったり態度であったり、いろいろなものを見るわけです。皆私たち見ます。そのようなものを見るのであれば、私たちそんな罪に対してその罪をどのように扱っているでしょう。それに対してどのような態度をとっているでしょう。パウロの言っているように、それらの息の根を真っ先に止めようとする、そういった罪に対しての真剣な態度で向き合っているでしょうか。罪を罪として扱って神様の前にますます喜ばれることをしたいと、そう心から願って生きているでしょうか。それともその罪を見て見ぬふりをしたり、そのまま放置していたりするでしょうか。罪を単なるミスとか単なる失敗ですと、そうやって軽く考えて、いろいろな理由を持ち出してきて、これはもう仕方がないことですと自分の罪を正当化しようとしているでしょうか。どうでしょう。私たちはかつての神様に逆らっていて、神様を喜ばすことのなかった、そんな古い自分を自らのうちに見るのであれば、その自らのうちにあるその古い自分を殺してしまおうと、そんな真剣な心構えで向き合っているでしょうか。パウロは別の箇所でもこんなふうに述べていました。ローマの6の11から13のところに、ローマの6の11から13にこう書いています。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって。義とされたものとして、皆さん生かされたものとして自分自身を神様に捧げていくことが言われていました。自分自身の罪をごまかしたりそのままにしておくのではなくて、その息の根を止めてやろうと、神様を喜ばせない、そんな思いを、そんな考えを、そんな罪の性質を断ってしまおうと熱心に求めていくこと、そんな真剣な心構えを新しくされたものというのは持ってるわけです。それが新しいものにとってふさわしい罪に対する応答でした。でもこれを聞いていて、ある人は思うかもしれません。罪を殺してしまわないといけないというのはなんか厳しすぎませんかって、 あまりにも極端な考えじゃないでしょうかって、そのことに熱心になることは自分にも必要なんでしょうかって、もしそんな考えを抱いているのであれば、よく覚えておいてください。罪というのは私たちを惑わして、私たちの心を堅くなにする、その大きな危険性を持っているということです。罪は私たちを惑わして、騙して、私たちの心を堅くなにする、その大きな危険性を持っているということです。罪は放っておいても何も起こさない、そのようなものではありません。ヘブルの著者ははっきりとこう口にしていました。ヘブルの3章の12節から13節のところに、ヘブルの3の12から13にこう書いています。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさいって思いません？皆さん、もし罪が誰かを惑わすことがなければ、堅くなにすることがなければ、ヘブルの著者はこんな言葉を口にする必要もありませんでした。もし皆さん、罪というのが定期的に誰かを攻撃して、定期的に誰かを堅くなにするような、そのようなものであれば、パウロはヘブルの著者はここで日々とは言いませんでした。今日やりなさいって。それだけ罪というものは緊急を要する危険なものだということです。私たちの心を堅くなにしてしまう、そのような危険を持っている、私たちのうちから取り除かないといけないものだということです。神学者のジョン・オーウェンもかつて自身の著書の中でこう述べていました。生きている間は常にその務めを果たしなさい。一日たりとも休んではなりません。罪を殺しなさい。さもないと罪があなたを殺すでしょう。死んでいない罪は必ず二つのことをもたらします。それは魂を弱らせ、その活力を奪います。またそれは魂を暗くし、慰めと平安を奪います。忘れてはいけません。罪は確かに私たちの心を惑わして騙すものだということです。罪はあたかも本当にそこに喜びや楽しみがあるかのように約束することがあります。神様ではなくて他のものにこそ満足が見出されるんだと、そうやって人々を惑わし、神様から人々を遠ざけようとすることがあります。それに加えて皆さん、罪はたとえその罪の選択をしたとしても、そこには何の問題も結果も伴わないと欺くわけです。それをやっても自分には何の結果も伴わないと思うから、罪は悪いと分かっていてもそれをしてしまうわけです。でもそれは皆さん大きな間違いでした。罪は約束したことをもたらすこともなければ、大きな結果を人々にもたらすものだったわけです。ですよね。そのことは歴史も教えてくれます。御言葉も私たちにははっきりと教えてくれてました。アダムとエバのことを思い出してみても、まさにそうだったわけです。神様に逆らったその罪の結果、世に死がもたらされました。罪が世に入り、また今の人々がそうやって罪に陥る結果、どんなことが起こるかって、罪に陥る結果、その人の証が失われてしまったり、他の人との関係が壊れてしまったりすることも実際にあったりします。罪は確かに一時的な喜びをもたらすことがあったとしても、でも結局神様や真理から私たちを遠ざけ、私たちのうちにあるその神様に対する愛や熱心さを冷ますだけでなく、その心にある平安や慰めを奪ったりするわけです。皆さんも経験あるでしょう。自分自身のうちに罪を堅くなに保ち続けていれば、 それを告白して悔い改めることを拒み続けているのであれば、私たちのうちから喜びが失われていくわけです。私たちの心に罪悪感が増し加わってくるわけです。罪は私たちを騙すものでした。狡猾なものでした。非常に危険なものだったわけです。それが御言葉が私たちに教えてくれていることでした。だからこそ新しくされたものは、たとえそれがどんな小さな罪であろうが、どんな大きな罪であろうが、どんなものであれ、それにきちんと向き合うことが必要でした。今の私たち一人一人も神様の助けによって、ますますそういった古い自分から離れて、そしてその罪の息の根を止めるものとして歩んでいくということが大切だったわけです。それが御言葉が私たちに命じている教えでした。でもパウロはここで終わっていたわけではありません。彼はじゃあ罪を殺してしまいなさいねと言っただけでなく、どんな罪を信仰者が殺してしまうべきなのか、具体的に5つのものをこの箇所では挙げてました。もちろんこれが全部ではありませんけれども、でも5節の中に5つあったわけです。見てください。5節、1つずつちょっと考えてみましょう。5節見ていくとこう書いています。地上の体の諸部分、すなわち次1つ目が出てきています。1つ目は不貧困って、1つ目に挙げられていたのは不貧困でした。ここで用いられている元々のギリシャ語ですけれども、この元々のギリシャ語はポルネイアというものです。ポルネイアという言葉から想像できる人もいるかもしれませんけど、これは現在も使われているポルノという言葉の語源にもなっているものでした。この不貧困という言葉は性的な罪に関して、特に結婚以外、夫婦関係以外で行われるあらゆる性的な行為のことを表していました。結婚、夫婦関係以外で行われるありとあらゆる性的な行為のことを、この不貧困という言葉は持っているわけです。表しているわけです。不貞であったり、姦淫であったり、婚前交渉であったり、そういったものもこういったこの言葉に含まれていました。そしてちょっと頭の片隅に覚えておいてください。この不貧困という問題は当時の社会においてはありふれていた、そんなものでした。人々の間においてごく自然に受け入れられているような、そういったものであったわけです。もし街に出て行って、いやいやそんなことはやってはダメです、それはダメなんですよということを言えば、えって一体何がダメなんですかって、周りの人たちもみんなやってるではありませんかと答えるような、そんな扱いを受けるようなものだったわけです。それが当時の社会でした。でもこの当時の社会を考えて、今の私たちを考えてみても、今の私たちの時代も別に何ら変わってないと思いません？ある統計によれば、日本で結婚した夫婦の3組に1組が離婚すると、そう言われていたりします。3組に1組です。そしてその原因が何だか知ってます？最も多いのが性格の不一致でした。次に暴力、そして浮気や不倫といった異性関係の問題が原因となっていたりするわけです。またそれだけじゃなくて、別の統計によれば、日本の半数から9割近いカップルが今婚前交渉を済ませていると言われていたりします。9割、それだけの人たちが結婚する前に性的な関係を持っていたりするわけです。ですから間違いなく、この不貧困という罪は現代の社会においても私たちの周りにあふれているわけです。私たちの周りにあふれています。だからよしなんてことは当然御言葉は言いません。パウロは不貧困の問題を抱えていたコリントの教会に対しても、例えばこんなことをはっきり告げてましたよね。第一コリントの6章のところを見てみると、第一コリントの6章の9節を見てみると、 こう書いていました。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけませんって。正しくないものは神の国は相続できませんって言われてたわけです。一体正しくないものってどんなものなのか。一つ目に出てきていたものが何だったか、こう書いてました。不貧困なものって。またこの同じ6章のちょっと後に飛んで18節から20節のところを見てみると、18節から20節でもこう言われていました。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいって。不貧困は大きな問題を抱えていました。不貧困に支配されているような、そのようなものが神の国に入ることができないという大きな問題だけでもありません。信仰者にとって、神様によって買い取られた、もう自分自身のものではないこの自分の体を自分のために用いるということは大きな罪でした。自分のものでないものを自分のために用いることは間違ってたわけです。でも考えてみてください。そうですよね。例えばもし誰かが私たちが持っている何か所有物を何度も勝手に使って、そして広く汚したとしたら、その人に私たち何て言うでしょう。なんでそんなことをするんですかって、なんでそんな勝手なことをするんですかって、そういうふうなことはやめてくださいって、そう私たちだって言うでしょう。代価を払って買い取られた私たちも同じだということです。また忘れてはいけません。キリストの死という大きな犠牲によって買い取られた私たち、そんな私たちの体はもはや自分のためのものではないということです。それはただ神様の栄光を表すそのためにこそ用いられるべきものでした。不貧困から離れて清さを求めていくということ、それが神様の前に喜ばれることだったわけです。第一テサロニケの4章の3節にまとめてこう書いてました。第一テサロニケの4章の3節に、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避けて。神様の御心は何ですかって、私たちが清くなることでした。不貧困を避けることでした。不貧困は皆さん間違いなく深刻な問題をもたらします。社会の中においてそれがそうやって大きな問題をもたらしているだけではありません。教会の中においてだって同じです。この罪によって家庭や夫婦関係が壊れてしまったり、信仰者や教会がその証というものを失ってしまうこともあったりするわけです。そういった性的な罪から離れているということは、新しくされた者にとって欠かせないことでした。また次に2つ目に挙げられていた言葉がありました。もう一度5節戻っていただくと、不貧困の次に出てきてました、汚れって。二つ目に挙げられていたのは汚れでした。この汚れという言葉ですけども、この汚れという言葉は不貧困というさっきのものよりもさらに広い意味で用いられて、不潔さや汚れているということ、そういったことを表したり、不潔さ汚れているということを表したり、特にこの文脈においてはそうです、性的な罪に関連して不道徳で不しだらな行為を表現したりしました。不道徳で不しだらな行為を表現したりしました。また特に皆さん、この言葉というのはさっきの不貧困とのちょっと大きな違いですけれども、そういった実際の行動に含まれる現れる性的な罪だけにとどまらず、言葉であったり振る舞いであったり 考えや意図、そういった部分までも含んでいたりするわけです。汚れというのは単なる行動だけじゃなくて、私たちの目に見える行動の部分だけじゃなくて、言葉とか振る舞い、また考えとか意図の部分も含んでいたりしました。要するに汚れというのは実際の行動だけじゃなく、その行動の背後に存在している間違った内側の態度のことも表して指していたわけです。そしてもちろん全てをご存知の神様の前には、外側だけじゃなくて清くない内側の考えや思いというところに至るまでが大きな罪でした。新しくされたものはそういった汚れから離れることも必要でした。第一テサロニケの4章の7節にこう書いています。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。それが2つ目でした。3つ目と4つ目ですけれども、3つ目と4つ目に続けてこんな言葉が挙げられていました。情欲、悪い欲って、3つ目と4つ目は情欲、悪い欲でした。この並んで出てきている2つの言葉ですけども、この2つの言葉は非常によく意味が似ています。情欲という方は聖書で肯定的な意味でも否定的な意味でも、どちらの意味でも用いられていたりして、何かに対する強い願望や感情的な願いのことを表していました。何かに対して私たちが持つ強い願望、感情的な願いのことを表していました。ある辞書はこんなふうにこの言葉を定義していたりもします。皆さんのレジュメに記しましたけど、情欲とは満足するまで落ち着くことのない衝動や勢いって、これ皆さん想像できません？ある人が何かを手にしたいと、そうやって心の中にすごい情熱を持っているのであれば、心の中に強い欲を持っているのであれば、それに駆られてせわしなく落ち着かないようになっているわけです。もちろんその欲や願いのベクトルが良い方向に向いていれば、良いものに向いていれば、それは何の問題もありませんけれども、でももし悪いものに向いているのであれば、特にここでは性的なものに向いているのであれば、当然その強い欲や願いが大きな罪や間違った行為をもたらすことになるわけです。また悪い欲という続きの言葉もほとんど同じですけれども、これも何かに対する強い欲、また禁じられているものへの絶望、渇望という、そういった意味があります。何かに対する強い欲だけじゃなくて、禁じられているもの、間違っているもの、そういったものに対する絶望、渇望、そういった意味があります。ですからこの悪い欲という言葉も、そういった間違ったものに対して抱いている人の内側の心の願望のことを表していたわけです。さて皆さん、こうやって見てきて気づきました？パウロはここまで4つの言葉を並べてました。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲って。これ皆さん、適当な順番ではありません。どんな順番で並んでたかって、これらは私たちの外側に現れる性的な罪から、徐々に内側に潜むその罪へと順を追って描いていたわけです。不貧困が外側に現れる行為であれば、情欲は悪い欲は私たちの内側に持っている強い、そういった間違った性的なものに対する欲を描いていました。言い換えると、皆さん、私たちの心に悪い欲や願いというものがあれば、その欲や願いが私たちの考えや思いを支配するようになって、私たちの考えや思いが欲や願いに支配されるようになれば、それによっ って私たちの行動までもが支配されるようになっていくわけです。イエス様もこれと同じことを教えてました。マルコの7章の21節から23節のところに、マルコの7の21から23にこう書いています。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。だからです、皆さん、だから私たちにとって心が何によって支配されているのかということはあまりにも重要なものでした。私たちは皆さん、いくらだって外側の振る舞いだけをよく見せることはできます。あたかも何の問題もないような、そんな信仰者の一人として人前で取り繕うこともだってできます。でも、すべてをご存知の神様の前に問われるのは外側だけじゃなくて、何より内側の心でした。そして皆さん、今まで私たちそういった罪を殺してしまいなさいって、息の根を止めてしまいなさいという話をしてきたわけですけども、それを私たちが望むのであれば、最も中心となるその根の部分を、ね、御霊の助けによって殺してしまわなければいけないということです。じゃあ、こうやって私見てきたわけです。性的な罪について特に書かれていましたけども、その罪の一体何が中心にあるんでしょう。不貧困や汚れといった、そういったいろんな性的な罪の最も深い根の部分は何になんでしょう。パウロは3つ目にそのことを教えてくれてました。あまりこんなことを思い浮かべないかもしれませんけど、最後5つ目にこう書いてたわけです。5節、そしてむさぼりを殺してしまいなさいって。最後はむさぼりでした。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、その根底にあるものは何なのかって。むさぼり、貪欲さでした。このむさぼりという言葉ですけど、これはもともと「もっと」という言葉に「持つ」っていう言葉がくっついて、その2つの言葉がくっついて1つの言葉になっています。もっと、持つ、これくっついたらどんな意味になると思います？そのままで「もっと持つ」ってことです。もっと言うのであれば、この言葉は皆さん、自分が持っていないもの、自分が持っていないもの、自分が手にするべきでないもの、自分が手にするべきでないもの、自分のものでないもの、自分が持ってないもの、自分が手にするべきではないもの、自分が持っていない、自分のものでないものを、もっとどうにかして手に入れたいという、その強い欲求のことを表しているわけです。それがむさぼりでした。まさにあの10回の最後で言われていたことでもありました。出エジプト記の20章の17節にこう書いてました。あなたの隣人の家を欲しがってはならないって。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないって。そしてこのむさぼりこそが性的な罪の最も深い根の部分なんだというわけです。でもよく考えてみると、そうですよね。皆さん、もし私たちが自分の持っていないものを欲しい欲しいってそうやって強く願い始めれば、もし私たちが自分には与えられていない、神様の前にふさわしくないものを手にしたい手にしたいと、そうやって貪欲になり始めてしまえば、そのむさぼりが結果として私たちのうちに大きな罪を引き起こすことになるわけです。で、覚えておいてください。 信仰者にとって、例えば不倫だろうが姦淫だろうが、そういった異性の問題も、それ以外のさまざまな罪であろうとも、多くの場合が一夜にして起こるものではないということです。小さな積み重ねがそれを引き起こすわけです。もしかしたら、例えば初めはテレビで一瞬だけ目にした些細なものかもしれません。でもその小さな一瞬にして見たそのものが目に焼き付いて、それをどうにか手にしたいというふうに心が望むようになれば、どうなるかって、今度は本やインターネット、そういったものを使って自ら頻繁に探すようになり、そして頻繁に探すようになれば、ついには実際の罪の行動に移すことになったりするわけです。むさぼりというのは、皆さん非常に危険なものでした。罪の根源となる存在でもありました。でもね、それだけじゃないわけです。皆さん、ここでパウロはこのむさぼりに関して興味深いことを述べていました。5節の最後でこんなふうに言ってましたよね。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですって。来ました、むさぼりがそのまま偶像礼拝なのですって。ちょっと立ち止まって考えてみてください。一体どれだけの人がこう自分たちのむさぼりというものを偶像礼拝として考えるでしょう。考えたことあります？皆さん、自分自身の欲とか願いとか、そういったものに支配されているときに、どれだけ自分が今、自分は偶像礼拝していると、そんなふうに考えているでしょう。多くの人がそんなふうには思ってないかもしれません。でも御言葉が教えてくれていることはまさにそうでした。パウロは同じことを別の箇所でも述べています。エペソの5章の5節のところを見ると、エペソの5章の5節にこう書いています。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができませんって。神の御国を相続することはできませんと、そうはっきりと言われてました。でもその中にこう書いてましたよね。むさぼるもの、これが偶像礼拝者なんだって。ある人は思うでしょう。一体どうしてむさぼりが偶像礼拝なんですかって。でもこれもよく考えたら分かります。なぜこれが偶像礼拝なのか。それは、皆さん、私たちが貪欲になっているとき、私たちが何かを欲しい欲しいとそうなっているとき、私たちは神様に感謝することを忘れ、神様のうちに満足を見出すのではなく、それ以外のものに満足を見出そうと熱心になっているからです。私たちが自分のものではない何かを欲しい欲しいとなっているときに、自分に与えられていないものを自分が欲しい、手に入れたいとなっているときに、私たちは神様を褒めたたえることを忘れて、感謝することも忘れて、神様のうちに満足することも忘れて、それ以外の何かを自分の神として褒めたたえようとしているわけです。自分の他の何かに自分の満足を見出そうとしているわけです。むさぼりの抱える問題というのはここにありました。神様や神様の与えてくださったことに満足しないということ、これが大きな問題だったわけです。貪欲な人というのは、いつもすでに与えられているものよりも、自分が持っていないものを、自分が手にするべきでもないものをどうにかして手にしたいと、そう追い求めているわけです。この状態を皆さん言い換えればどうなるか分かります？この状態を言い換えれば、私たちは神様に対してこう言ってることと同じになるわけです。神様って、 あなたが私に与えてくださったものは十分ではありませんって。自分にはまだ手にしていない、自分にはもっとふさわしいものがありますって。あなたが自分に与えてくださったその伴侶も、あなたが私に与えてくださったその家族も、家も財産もお金も持ち物もありとあらゆるものも、それ以外の多くの恵みというものも全部私には満足することができませんって。それには私は満足することが抱くことができませんって。そんなものじゃなくて、私は自分が自分にふさわしいと思うものを手にしたいと思いますって。もちろん皆さんこれは間違ってました。でも皆さん分かりますよね。このむさぼりがあれば不貧困も汚れも情欲も悪い欲も出てくるわけです。神様にあって満足するのではなく、神様以外のものに満足を見出そうとするその態度、神様に礼拝を捧げるのではなく、神様を自分の欲と取り替えようとするその態度、そんなむさぼりこそ偶像礼拝でした。だからそんな偶像礼拝であるむさぼり、その根源を殺してしまう必要があるんだと、そうパウロは言ってたわけです。その大元の問題を立ってしまいなさいって。でも皆さん思いません？どうやって立つんですかって。これからいろんなことをもちろん見ていきますけど、一つやることは皆さんこういうことです。私たちがただ神様を褒めたたえて、神様に心から感謝して、神様の与えてくださったものに信頼して満足することです。むさぼるのではなく、私たちが神様からもう与えられているものがあるのであれば、それを心から感謝して、もし与えられていないものがあるのであれば、与えられていないことに感謝をして、そしてそういったものを感謝するだけじゃなく、何よりも神様というそのお方に自分たちは心から感謝を持って、その方に満足を意味出して歩み続けていくわけです。そうやってむさぼる思いを殺してしまうわけです。神様に満足を見出して歩み続けていこうとするわけです。さて、ここまでパウロは古い自分を殺すようにと命じてきました。新しくされたものとして、救われたものがみんなそうやって自分の罪から離れていくということを求めてたわけです。でも最後に皆さん、パウロは単にここで命令を与えていただけではありませんでした。それに加えて、どうしてその命令に対して私たちが忠実であるべきなのかということ、それを2つの理由を挙げて教えてくれていたわけです。2つ理由があります。私たちがどうしてそうやって罪を絶つことに忠実であるべきなのか、一つ目の理由ですけども、一つ目の理由が6節に書いていました。6節もう一度見てください。こう書いています。このようなことのために神の怒りが下るのですって。どうして私たちがその命令に対して忠実であるべきなのか、その一つ目の理由は、それは古い生き方というものが神様の怒、古い生き方には神様の怒りが下るからでした。古い生き方には神様の怒りが下るからでした。かつてのそういった生き方には神様の怒りが下るような、そのようなものだったわけです。もちろん勘違いしてほしくないのは、ここで神様の怒りが下りますと、そういった時に これはたとえじゃあ救われているものであろうと、罪を犯せば神様の怒りに合いますよということを警告されていたのではありません。感謝のことに御言葉は繰り返し、キリストを心から信じ受け入れた者は誰であれ、もうすでに神様の御怒りから救い出されたんだということをはっきりと約束してくれていました。ローマの5章の9節にもこう書いています。ローマの5の9にも、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですって。じゃあ一体何をパウロが言わんとしたんでしょう。それは皆さん、キリストによって新しくされたものは、かつてのその神様の怒りに値したそういった 生き方には自ら近づこうとはしないということです。そのようなものからは喜んで離れようとするということです。考えてみてください。キリストによって生まれ変わった私たちだって以前の歩みを忘れてしまったわけではありません。私たちもかつて神様じゃなくて自分の欲や願いというものを満たすことに喜びを見出して歩んでいて、神様じゃなくて自分の性的な思いや汚れたそういった考えに楽しみを見出すものとして歩んでいて、神様ではなくてそれ以外のものに満足を見出し、何よりも自分自身を中心として生きていたわけです。でもそんな自分がキリストと出会った時に、そのすべてがどれほど神様の前に受け入れられることのない罪だったのかということを、罪なのかということを知りました。そうやって神様に逆らっているその生き方が、歩みが神様をどれほど悲しませて怒りをもたらすものだったのかということに気づかされたわけです。だから新しく作り変えられたものは、まるで愛する自分の親の喜ぶことをしたいってそう願う子供のように、神様を正しく恐れて、この方を何よりも愛しているからこそ罪から離れて、神様が憎んでいる罪を自分も憎んで、神様の愛している清さを熱心に求めていこうとするわけです。古い生き方には、かつて自分もしていたその古い生き方には神様の怒りが下るんだということを知っているのであれば、そういったものから離れたいって、そういった罪を殺すことに熱心であろうとするわけです。でもそれだけではありません。最後2つ目の理由が7節のところに記されていました。7節こう書いています。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていましたって。2つ目の理由ですけども、それは古い生き方に対してもう死んだものであるからでした。古い生き方に対してもう死んだものであるからでした。古い生き方に対して死んでしまったものであるからこそ、私たちは罪をますます立って歩んでいこうとするわけです。で、皆さん、これ7節読んだ時思いませんでした？もうパウロはこれまでにもう何度も信仰者、コロサイの信仰者たちに対してこの揺るがぬ事実を繰り返し教え続けてたわけです。キリストにあって彼らがどんなものへともうすでに変えられたのかということを思い出させ続けていました。ちょっと戻って、皆さん聖書持っておられるのでコロサイの1の13を見てみると、もうすべて見てきたことですけれども、コロサイの1の13のところを見ると、そこに書いてました。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたって。ちょっと飛んで1章の21節22節のところを見ても、1章の21節21節に書いてました。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。って、かつては皆さん、私たちも例外なく罪の中に死んで神様から離れ敵として歩んでいました。でもそんな者たちが今は恵みによって救われ、キリストと一つとされ、新しいものをするもの、新しい歩みをするものへと変えられたわけです。私たちも同じです。キリストを信じ救われた今は、私たちはもうただ一人として歩んでいるのではありません。救いにおいても霊的成長においても、私たちに十分な力とその知恵を与えてくださり、私たちを支えてくださるのにありまりある存在が、完全なキリストがいつも共にいてくださるわけです。キリストにあって私たちは歩んでいくわけです。もうすでに皆さん、しかもあの十字架にあって全ての敵を打ち倒して、罪も死もまたサタンさえも打ち負かした、そんな圧倒的な勝利者である、その主が私たちと共にいてくださるわけです。その主が私たちに助けを与えてくださるわけです。だからこそ 私たちもこの勝利者にあって勝利者として歩んでいくことができます。どんな時も十分なキリストの力にあって罪に勝利していくことができるわけです。そんな主と共に歩んでいるから、だから私たちはかつてのそんな生き方を戻りたいと思うのではなく、そのようなかつての生きから救い出されたものとして罪を殺すということにおいて、罪を断つということにおいて熱心にやろうとするわけです。それが2つ目の理由でした。さて、私たちは今日5節から7節のところを通して、新しくされたものが罪に対してどう応答するべきなのか、一つのことを見てきました。自分自身の罪を殺してしまいなさいって、皆さん忘れてはいけません。今週1週間、これから皆さん日々の生活が始まります。日々の生活が始まれば、皆さんいろんな誘惑が待っています。いろんな罪との戦いが待ってます。その時に皆さん自分の力ではその罪に対して勝利することはできません。でも私たちは希望を持ってます。どんな希望かって、その罪にもう勝利された方がいます。その罪に対して、その罪の力に勝利されたその方が、その十分な方が私たちと共にいて、その方に私たちは信頼して歩んでいくことができるわけです。この方のうちに全てがあって、勝利するためのその力も知恵もこの方のうちに私たちは見出すことができます。それならば皆さん、私たちは御言葉を通してキリストに思いを止め続けることです。この世のことではなくて、地のことではなくて、天にあるものに思いを止めて、キリストに思いを止め続けて、思いを巡らせ続けて、この方に助けを求めながら歩んでいくことです。聖書は教えてくれてました。私たちの大祭司であるこの方は私たちの弱さに同情してくださるお方だって。この方のもとに行くことです。この方に助けを求めながら自分のうちにあるその罪を完全に断っていくことです。ぜひそのようにして、キリストに喜ばれるものとして、神様をますます愛するものとして共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。いつも必要な十分なものを神様、あなたが御言葉を通して私たちに与えてくださっています。力も知恵もすべてを私たちに御言葉を通して得ることができます。そんな素晴らしいものを与えてくださっていることを本当に感謝いたします。どうか今日私たち一人一人改めて考えました。確かに私たちの罪は大きな敵で、いろんな難しさを私たち覚えますけれども、でもキリストにあって私たちはその罪から救い出され、そしてその罪に勝利されたその方と共に歩んでいくことができます。今週1週間もさまざまなことがあったとしても、キリストに思いを止めて御言葉を心に蓄え、祈りながら、御霊なる助けをいただきながら続けて、神様あなたのために喜んで歩んでいくことができますように、一人一人悪や弱から守ってくださいますように、私たちのそのようなあなたに対する忠実な歩みを持って、ますます神様あなたの素晴らしい皆が褒めたたえられますように、今日のこの時を心から感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。